小林多喜二日記。1926年6月1日、今日は彼女が美しく見えた。自分は案外な男だと思う。自分の意識はいつも彼女の顔にこだわされてきた。そしてそのくせいつも女の本当の価値に憧れているから面白い。男は女を選ぶのに、偉いから、しっかりしているから、頭がいい、洗練されているから、教養があるから。そのいずれのポイントからでもない。ただたった一つのポイント。美しいから、顔が。チェホフ全集中、匿名誌の話中の、赤い靴下、一等旅客。共に端的で、小説という点よりは作者の気持ちが端的に出ているという点で面白かった。赤い靴下に扱われている考え方は自分の嵐模様の中の妻に対する気持ちと同じだったのは面白い。女中の子を読んだ。前に読んだことがあるが、全然新しい気持ちで。前半は四五回も読んでいた。訳文の関係でわからないところが随分あった。しかし宗教上のこととケールゲゴールあたりがわからない。女中の子のその端的な表現法、ピタッとくる露骨な表現法、かなり広い教養からくる深さと厚み、そして表現の的確さ、何度読んでもいいものだ。もちろん中にはところどころ、随分独りよがりな独断があると思った。3、4日、彼女の働きぶりは素晴らしい。母がそのことを自分に言った。自分のことのように嬉しかった。こういう女をストリンドベルクに見せて、安心させてやりたかった。そしてこの上なお、暇になれば、彼女は自分が言った通り本をも読んでくれる。従順だ。生意気でない。太陽でなくて月だ。チェホフの途上というのも女の従順ということが大きな主題になっている。チェホフはストリンドベルクと共通している見方を持っている。そしてそのいずれも日本的であることは面白い。アリョーシャのような人は現実に存在していないかもしれぬ。しかし彼をいつでも心に留めておくことはいい。ベートーベンの第九シンフォニーは嘘かもしれぬ。自分はそう考えている。生活な、無意義な循環小数。しかし、あれを聞くことは、心の中に留めて、留めながら、生活してゆくことはいい。そしてこのことはまた、柔道とテスを心に持ちながら、ダークサイドを自分で歩くときになって、それを考えると同じだ。ある境地がある。そこへは、ブライトゥンソートからとダークンソートから行く、両方の道がある。